ミミコのジャックインザボックス。
はい、皆さん明けましておめでとうございます。ミミコのジャックインザボックスへようこそということで、163回目ですね。はい、新年一発目です。2019年、今年もよろしくお願いします。はい、今日は元気ですかとか聞いてないんですけど、まあまあまあ、おそらく年末年始飲みすぎ食べすぎ、遊びすぎで皆さんお疲れになってるんじゃないですか。体も、内臓の方も、私もですね、例年通り忘年会がこうね、12月末は続きまして、お休み、1月はお休みかな、お休みして、まあ、ずっとダラダラ過ごしていましたよ。なんだろうな、予定外の忘年会とかも急に入ってきたりするんですよ。なんかちょっと急に開くことになったから来ないみたいな、そういうのが多くて、結果、12月最終週っていうのは毎日毎日飲んで飲んで飲んで飲んでしてましたね。で、1月はまあ三が日とかはありますよ。私の仕事でね、ボイストレーナーしてるんで、まあ1月は皆さん最初お休みするんで、私も休んでるんですけど、なんだろうな、大晦日から元旦にかけて夜中もずっと歌番組とかお笑い番組やってるじゃないですか。結局なんかそれを飽きるまで見て、眠たくなったら寝て、お腹空いたら食べ、なんかふわふわしたくなったらお酒を飲み、暇になったらなんか食べみたいな、そんな生活をしてるとですね、なんか毎年ね、やっぱり年末年始になんかちょっとね太るんですよね。それはね、もうね、気をつけなきゃなーって思ってるんですけどね、なんだろうな、なかなか気はつけてるけど、気をつけてるだけ、気はつけてるつもりでいるけど行動に移せてないっていう自分の甘さが毎年ありますね。なのでね、1月2月3月でなんとかね、ちょっとだけでも絞っていけたらいいなと思っております。それでは新年一発目の曲聴いてください。ミミコでジャングルナイト。 送りしている曲がミミコのジャングルナイトです。ジャングルナイトは Apple Music、iTunes Store、LINE Music、music.jp、レコチョクなどからダウンロードができます。ぜひ、2019年もジャングルナイトをたっぷり聴いて過ごしていただけたらと思います。それでは今日も最後までお付き合いください。この番組は東京ネットラジオの提供でお送りします。
すべての音はここから始まる。はじめはデモ作り、そしてメジャーへの道はここから始まる。 www.artfields.net アートフィールズミュージック、ここから始まる。 www.artfields.net
いらっしゃい、ミミコズルーム。
はい、改めまして、2019年明けました、本年もよろしくお願いいたします。今回は、私一人でお送りしたいと思いますので、この後私のオリジナル曲もたっぷり聴いていただこうかなと思っております。あのね、一応なんとなく年末年始とかで一年の振り返りとか新年の抱負とかなんとなくね毎回番組の中ではやってたんですけど、果たして2018年は、どんな目標立てたっけなみたいな感じです。なんか音楽を楽しむみたいなことを言ってた気がするんですけど、結局なんかうまく振り返りができなくて、なんか抱負なのか目標なのか目的なのかがなんかぼやけちゃうっていうのがもう十何年ずっと続いてた感じなんですよ。まあ、番組は十何年もやってないんですけどね、うん、毎年そんな感じでした。なのでね、2019年はどうしようかなって考えてたんですけど、まあ抱負じゃなくて目標じゃなくて、目的というところに、自分のなんだろう焦点を当てたというか、目標と目的って違いますよね。違うでしょ、意味合いが違うよね。でその目的を達成するために何をするかみたいなところだと思うので、それが目的だと思うので、まあ今日はね、一人でお送りするから、私が日頃あんまり人に言ってないようなことをね、この場を借りて言っちゃおうかなみたいな、そんな感じで今日は来ました。まあ、せっかくねラジオパーソナリティもさせていただいていて、こうやってまあ普通の人っていうのかな、まあ、一般の人と比べるとこういうなんかネットとかね、東京ネットラジオさんのこの曲を借りて、世界に配信ができているわけなので、これを使って今年は自分の思ってることをねちょっとずつ実現させていけたらいいなと思ってます。さあ2019年の、目的なんですけど、みんな何か想像つきます？つかないよね。私はね、普段自分の音楽の活動をしながら、まあ、ライブとかね制作してるんですよ。今後ろで流れてる BGM ね、ジャングルナイトなんですけど、こういう曲を作ったりしてるんですけど、普段はボイストレーナーとして働いてるんですよ。いわゆるスクールっていうところで、レッスンもしてますし、高校の授業、なんだろうな、俳優さんとか目指してる、方が通っている高校のなんか特別講師みたいなので行ったり、俳優さんを育てる養成所みたいなところの歌唱の講師で、あったり、あとは個人事業主として、私に直接こう尋ねに来てくれてる、生徒さん のレッスンをしたりしてるんですけれども、2008年に私は CD デビューして、去年でちょうど10周年だったんですよ。で、私は2008年のデビューの時からずっと、考えていたことがあるんですよ。まあ、すごくね、身近にいる人にはお話ししたりしてるんですけど、将来、障害を持ってる子供たちのサポートをしたいってずっと思っていて、すんごく昔の10年ぐらい前のブログにはそういうことを書いたこともあるんですけど、まあ、あんまりこう人前で喋ってきてないので、もしかしたら私がそう思ってるのを聞くのも初めての人がいるのかなって思いますけども、まあそういう思いがあって音楽を続けてきたんですよ。で、障害を持ってる人のサポートって言っても、やっぱりなかなか具体的にどうしていったらいいんだろうってなんかずっと考えて、でただこんな感じかなみたいなふわふわしてたんですけど、まあ私のちょうど本当十何年ぐらい前にお世話になった方のお姉方が、いくつぐらい上だったんだろう、私の10個ぐらい上の人だと思うんですけど、その人の弟さんが障害を持ってる人だったんですって。で、ごめんなさい、詳しいのは覚えてないんですけど、ダウン症って言ってたと思うんですよ。なんかうまく口が回らなかったり、発声したりっていうのが難しい時があるんだって。で、弟はね、なんかそのうまく自分の表現が少しでもできるようにと思ってボイストレーニング通ってるんだよっていう話を聞いて、あ、音楽でこういう風に社会貢献していけるんだなって思ったんですよ。ただそれも聞いただけで、音楽でどうやって社会貢献していったらいいんだろうと思って模索していって、まあ一つこの10年ぐらいでなんとなくこういう風にしたらいいんじゃないかなみたいな思ってきたのが、障害を持ってる子供とそのお父さんお母さんのサポートで、私が例えばグループレッスンみたいなことをして、障害を持ってる人、持ってる子供とそのお父さんお母さんが交流できる場所っていうのを提供できたらいいなって思ったんですよ。やっぱり周りの人の支えが大事だし、横との絆がすごく大事なんだって。私のね、身近にも障害を持ってる子がいて、やっぱりその子たちを見ていると、周りのやっぱりね、人の理解を少しずつこう広めていけるようにということで、皆さんいろいろ模索していたので、一個その音楽のグループレッスンみたいな、楽しくワイワイ歌っていく中で、みんなそれぞれの家族が孤立しないようにつながれるっていう場を提供しようって思ったのが一つ。そしてもう一つは、障害を持った子供が大人になった時に雇用っていう問題が出てくると思うんです。いつかお父さんお母さんが、やっぱり普通に考えると順番にお父さんお母さんが亡くなると思うんですけど、子供がね、障害を持った子供が一人残るって普通親が考えるとやっぱ胸が苦しいし、誰がこの子を面倒を見てくれるんだろうって絶対に思うと思うんですよ。で、そのなんか心配事を少しでも減らせるように、その障害を持っている人たちが働けるスペース、できる仕事っていうのを見つけて提供したいなと思って、でその一つで思い浮かんだのが、私がネイルサロンを開いて、ネイルのアートとか、なんて携帯スマホケースとかね、鏡とかそういうのにデコレーションしたり、対人、接客じゃなくて制作っていう場所で、その障害を持っている人たちが輝ける場所があるといいなと思ったんですよ。なかなかね、障害者支援みたいなのがあるんですけど、そういうところで例えばお仕事を ね、障害を持ってる人がもらったりもするみたいなんだけど、やっぱ月ね、多くて3万円ぐらい、毎日働いても。だから時給いくらなのみたいな、そういう世界なんですよ。私もね、私はそこをやっぱ超えていきたくて、将来お父さんお母さんが順番にいた先に亡くなるわけですよ。でも障害を持ってる人がある程度自分で稼げると、やっぱりそのお金資金をもとに、なんだろう、施設で施設に入れるとか、そういったところまでなんとか持っていける、サポートできるようなことをやっていけたらなと思って、2019年はネイルの勉強を始めようと思います。目標じゃなくて目的なので、ネイルの勉強を始めて、まあ、会社を作るっていうのは2020年ぐらいになるのかしら、東京オリンピックぐらいになるのかな、うん、わかんないけど、まあ2019年はだから音楽の仕事をしながらネイルの勉強をする。だから大変よね、2019年は。私はで、そのやっぱり音楽のところもちゃんと充実していく、いなきゃいけないし、新しい新規の人たちを取っていかなきゃいけないし、子供たちの、その障害を持ってる子供とお父さんお母さんのコミュニティを作るのも2019年かなと思ってるので、もし私のこの話をね、なんかふわふわしてるなと思って聞いてる人もいるかもしれないけど、なんか少し興味を持って一緒にこう社会貢献してくれる人とか、いいアドバイスとかサポートをくれる方がいたら、ぜひ私に連絡してもらえたらなと思います。各 SNS、 Twitter とか Facebook とか、そういったところで、DM、 メッセンジャー、動いてるので、ぜひ直接連絡してください。なんかうまく社会にこう還元していけたらなと思っております。それではこの辺で一曲お送りしたいと思います。聞いてください。ミミコでドライブトゥープラネット。
室で遊びましょう。
はい、コーナー変わりまして聴覚室で遊びましょうのコーナーです。さあ、なんかね、今日は耳こずルームで私が普段思ってることをね、皆さんに聞いてもらったら、なんか結構な時間がいってしまって、あーあーって思ってるんですけどさあ、心理テストいってみたいと思います。リスナーの、皆さんも一緒にやってみてください。あなたの日頃の生活を思い出し、今から10項目、発表していきますので、その中で当てはまる ものを、チェックしておいてください。では行きます。チェックしていくんですよ。丸×かな、丸×してくださいね。さあ、行きます。恋人にはついつい甘くなってしまう、丸か×かどっちでしょうね。次、突然恋人がいなくなっても探し出す自信がある。さあどうでしょう。次、人には内緒の恋が好き。はい、はい、次行きます。はい、好きになった人が既婚者でも気にならない。はい、次行きます。許されるなら恋人とずっと一緒にいたい。はい、次行きます。追いかけられるより追いかけたい、なの、愛されるより愛したいみたいな、そんな感じ。はい、次行きます。告白されるより告白した回数の方が多い。どうでしょうな、どうかな。はい、次行きます。別れを切り出すことができない。はい、次行きます。恋人の弱点を握っている。はい、次行きます。最後ね、次最後よ。はい、恋人と会えない時間の方が火がつく。さあ、以上の10項目です。丸×、皆さんつけました？ちゃんとついた？ちなみに私は丸×しました。5個丸がつきました。もっと丸つくかなって思ったんだけどね、5個でした。どの項目に丸がついたかっていうと、これあれだな、診断行ってから何チェックしたか言います。はい、じゃあリスナーの皆さん、何個チェックしたか、覚えておいてください。この診断で何が分かるかというと、あなたの恋の泥沼度が分かります。丸の数が多い人ほど恋の泥の沼に落ちる可能性が高くなりますということで、0から3個の丸がついた人、はい、この人はですね、あなたの恋愛観はかなりあっさりしていて、恋の泥沼にはまる可能性はほとんどありません。別れもしっかりとした区切りがあり、振り返ることもしません。そのためか、周りから冷たい人などと誤解を招くこともあるようです。はい、私と同じですね。4から6個丸がついた人、はい、あなたの、泥沼度は、の泥沼度は 50%、あなたの恋愛観は比較的さっぱりとしています。しかし相手との相性がぴったりと当てはまってしまった時に限り、相手を必死に追いかけてしまうようです。そのような場合、別れが訪れた後も長く引きずってしまうでしょう。あらら。はい、次いきます。7から10個にチェックが入ったあなたは、恋の泥沼度 90%、 あなたは恋の泥沼にはまりやすいタイプです。好きになったら最後、相手のすべてを好きになってしまい、どこまでも追いかけてしまいます。そのため、恋人からうまく使われてしまうこともしばしばあるようです。だって、私ちょうどいいところいた、 50%。 でもね、自分的にはね、もうちょっと丸つくのかなと思ったけど、恋愛感はさっぱりしてる方がいいな。じゃあ0から3個の人、泥沼度 20% だからね。私も 20% ぐらいが本当は理想です。さあ、何にチェックしたと思う？私5個これにチェックしました。同じ人いるかな。突然恋人がいなくなっても探し出す自信がある、これにチェックしたのと、人には内緒の恋が好きっていうのと、これ言っていいのかな、好きになった人が既婚者でも気にならないっていうのと、追いかけられるより追いかけたいっていうのと、別れを切り出すことができないの5つでした。私と全く一緒の人いましたかね。私と全く一緒の人ってやっぱすごく似てるのかな、感覚も。さあ、突然恋人がいなくなっても探し出す自信があるっていうのは、もうなんかなんとなく動物的感でしかない、なんだろう、推理してしまう 今あいつは多分こういう気持ちでいなくなってるから あの辺にいるだろうなみたいな、多分見つけ出すと思う、ね、人には内緒の恋が好きっていうのはね、やっぱ一応は私もステージに立ってる人間なので、こう表だって誰々と付き合ってますとかさ、恋愛関係中ですとかいうのもちょっとなんか違うかなって思ってチェックしました。そして好きになった人が既婚者でも気にならないっていうのは、なんだろう、別に何か関係を持ちたいとかじゃなくて、好きになったその気持ちを大事にしたいみたいな感じなので、まあそれはあんま気にせずに、その好きっていう強い気持ちでなんとかいけんじゃないかなみたいな。追いかけられるより追いかけたいはもう言葉のまんまですよ。私は追いかけたい。そして別れを切り出すことができないのは、あんまりこう自分から別れようっていうのが苦手なので、言ってもらう方がちょっと私的にはいいかなみたいな感じです。さあ、この診断合ってたかな。一旦 CM です。
収録を終える。
しじみの最近舞台も始めたんだが、ハンナササデビュー15周年、まだまだ服はない
の3本かもしれない。唐沢和道のラジオを始めたんだが、
見てね
ー。ご案内いたします。東京ネットラジオ前が参りました。第2第4火曜日配信中です。内容は聞いてからのお楽しみに。
ご案内いたします。東京ネットラジオ
藤木佐藤明姫の
アンチエイジトゲズミの
ご機嫌な
ラジオ、
はい、注目、はい、毎月第3土曜日で、ね、配信中だから聞きなさい。あんたたち、
お疲れさんでジャポン。
お前ら絶対聞けよ。
うるさいんだバカチング。
ジャポン、
はい、エンディングです。今日はね、一人でお送りしましたが、いかがでしたでしょうか。結構普段言ってこなかった自分の考えてることを、ここで言ったので、ぜひ2019年からこう同じ感じの活動をしたいなとかって考えてる人がいたり、今こういうことをしてるから、よかったら見に来ませんかとか、そういう人がいたら、ぜひ本当に連絡いただけたらなと思います。今日お世話になってる私のね、ボーカルの師匠と喋ってたんですよ、収録の前に。働くっていう言葉の語源知ってるっていう話をしてたんですけど、働くっていう語源は旗を楽にさせるっていうことなんだって。だから、自分がこう働く旗を、周りがこう楽になっていくっていうことね。うん、でこの働くってすごいなって、なんかうまく言葉で言えないんだけど、すごいなって私は思ったんだよね。で、私働けることってすごく幸せなことだなって思うんですよ。何にもせずに家でぐうたらして遊んでてもお金が入ってくるのが、もしかしたら幸せって思う人もいるかもしれないし、それもそれで全然いいと思うんだけど、社会の一員として、社会を回して、一緒にそこに携わって社会を回していけるって、やっぱり家庭とかそういうところから一歩出て、自分の居場所を作るっていうことにも近いし、つながるのかなって思っていて、もちろん一人で働く、一人で仕事をするような内容のこともあるとは思うんですけど、それだとしても社会の一人として何かこう回せていけてる感じがあるから、私はなんか働くってすごく意味があることだなって思ってるんですよね。やっぱりこうみんな生まれ持って平等ではないと思うんですけど、働きたいのに働けないっていう、このもどかしい感じにはしたくないね。なるべくお手伝いしたいと思って、2020年を目標じゃなくて目的にして、ネイルの勉強して、会社を作ろうかなと思っております。そして今まで通りライブもするし、 レッスンなどもしてます。じゃ仮歌ねレコーディングしたいけどシンガーがいないとか、そういう人ももし私の歌でよかったらお手伝いできますので、SNS 通して連絡くださればと思います。さあ、私はこんなことを思って2019年も多分働いていくと思うんですけれども、なんか番組宛てに皆さんの2019年の抱負でもいいし目標目的でもいいし、今日の私のトークを聞いてね、あ、なんかこういうこと思いましたとか、そういうことなんか、せっかく私もね本当にパーソナリティとかして発信できている側なので、もしよかったらそのレスポンスっていうのかな、反応をなんかしてもらえたら嬉しいなと思います。はい、何喋ろうかな、あとちょっとさあ2019年も、もうね一曲制作に入っているので、私のスタイルっていうのもちゃんと作りながら、そして音楽でいろいろねこう収入がどんどん増えていったら、それをまた、社会に還元していけたらなと思ってます。だからね、なんだろう、生きてる限りずっと修行しなきゃいけないかもしれないけど、意外とそれも嫌いじゃないですね私は。うん、さあ2019年も多分あっという間に終わっちゃうんだろうなと思います。皆さんも一緒に、楽しみながら走りながら一緒についてきてください。東京ネットラジオの提供でお送りしました。